皆様大変ご無沙汰しております、生グラジオのクータラボイと申します、収録がですねなんと、今日はですね8月の終わり頃です、うん、1ヶ月ぶりの収録ということで、うん、いや本当にご無沙汰しております。
何をしてたんだよ
何をしてたんですか。
リスナーは待ってたよ。
なぜ収録しないと、
うん、
なんでですか。言ってやってくださいよ。
言ってやってくださいよ、藤宮さん。
なんで撮らなかったんですか。忙しかった。
嫌になったの。
また突っ込みましたね、今。
うんって言われたら立ち直れないから、あれなんだけども。
うん。
正直、もうね、6月後半くらいからね、まともに配信できてないんですよ。
そうでしょう。
ねえ。
そうでしたよ。うん。
なんですか、この低たらくっぷりは。
いかんよね。
いかん、いかん。
うん。
いかんよ。
毎週撮ってたのにも関わらずこれですよ。
そうです。今まではね、うん、お盆の時期もなんだかんだでちゃんとね、配信してた生グラジオはですよ。
はい。
今年に入ってからこの急ブレーキっぷり。何なんですか。
何の告知もなく急ブレーキっぷり。
そうですよ。もうね、僕ら今、今回で86回目ですか、
うん、
ありますけど、うん、もうあれですよ。僕らが、ね、大好きな、富谷さん、安さん、司さんのやってる、ぐだぐだゲームラジオはもう160回行ってるんですよ。追いつかれちゃう、僕らが。
周回遅れですね。
おかしい話ですよ。完全周回遅れです。
いや、もうじゃあ、こっから。
ねえ。バシバシ、うん。
こっから飛ばしていきましょう。
バシバシ。もう週2のペースでね。いっちゃうよ。週2のペースで。
いや、僕とか藤宮さんはいいですよ。生瀬さん死ぬでしょ。
編集しないっていうね、
うん、
最強技がある。ノー編集っていう。
あの、ノー編集怖いな。
音もつけないですよね。
音ぐらいつけてください。
じゃあ音もお礼のあれにするわ。アカペラにするわ。
あ、いいですよ。聞きたいです。
嘘。嘘。
あれ
嘘嘘。
いや、やってくれるでしょ今週のこの収録の後ろでね。
この BGM の後ろで。
そうそうそう。長瀬さんが。ってやってくれてるんでしょ。
やってるな。もうだってみんなこの人から聞いてるからもう分かってるでしょ。
あ、そうです、ね、
やりおったなと。
やったなと。
やったなと。
いや、じゃあ僕も一リスナーとして、じゃあ楽しみにして
楽しみにしてください。
はい。じゃあ第86回ですか。
はい。
生グラジオを行かせていただきます。
はい。
はい、始まりました。生グラジオ第86回目。パーソナリティ、私グータラボーイと
藤宮ガール、
生草坊主、
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミツをもとに田舎の片隅でアーダコーダ語るポッドキャスト配信ラジオ、お久しぶりの配信でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
力士の行事みたいですね。
トントントントントント
ントントントントン、あの終わりかけの5時58分頃、タンタタンタンタンつって、
タタン、
あれみたいです。そうそう、最後ね、タタン
タタンつって。
はい、じゃあそのままじゃランキング、
はいはい、
藤宮さんお願いします。
はい、株式会社メディアクリエイトの今週のランキングです。
タタンタンタン。
第5位 3DS 東北大学カレー医学研究所川島隆太教授監修、うん、ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニング。
うわ、なるほど。
第4位 Wii ジャストダンス Wii2、
うん、
3位 Wii ドラゴンクエスト10目覚めし筒の種族オンライン同梱版含む、うん、第2位 DS ポケットモンスターブラック2ホワイト2、第1位 3DS ニュースーパーマリオブラザーズ2。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
第5位でしょ、やっぱり。
まずはね、
うん、
まずなんていうタイトルでしたっけ、グータラ先生。
東北大学加齢医学研究所川島隆太教授監修ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニングですよね。
ああ、なるほどね。
はい。何でしたっけ？
東北大学加齢医学研究所川島隆太教授監修ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニングもうね、収録久しぶりすぎて楽しくてしょうがないもうリスナーさん無視で
タダンタダンタ
ダンタダンゲームについては触れないですか？
いや、触れる必要ない。あのこれ体験版やりましたよ。
はいはいはいはい。
あのなんかものすごく脳を鍛えるで、なんかやりすぎるとダメだっていうので、
そうらしいですね、
うん、プレイ時間が決まってるっていうね、うん、なんかね、問題がすげえ簡単な問題がポンポン出てくるんですよ。 3×5 とか 4×8 とか、はいはい、なんだけども、答えるのを2つ前の問題ですか、
うん、
数式の答えを書くっていう、そういうなんかよくわからん鍛え方をしてくれるっていうね、まあ、体験版がありますので、
そうですね、
はい、3DS をお持ちの方はぜひやってみてください。
ワーキングメモリーを鍛えるっていうね、瞬間的な記憶っていうか、
うん、
それを鍛えるらしいんですけど、
うん、まあ、なんかねやってみた感じで、確かに脳みそが変なところで動いているような感覚には陥ることができます。
うん、脳鍛えてんなっていう感じはやっぱある。
なんかねくすぐられてる感じ、鍛えてる感じには思わないですね。
なるほどね。まあ、その刺激は必要なんだろうけどね。
はい、うん、かもしれないです。それから、まあ、久しぶりなんでね、ランキングも。なんか突っ込むとこありますか？ま
あ、ドラクエじゃないですか？ドラクエ。まあ、2週目なんで、
うん、
1週目どれだけ売れたかちょっとわかんないですけど、うん、ドラクエ10。
うん。まあ、うんっていう感じですかね。
どうなんですか、結構タイムライン上では盛り上がってますよ、ドラクエ、
うん、
評判も悪くないですね。
うん、確かにタイムライン上では悪くないです。
正直俺 Wii 持ってたら買ってたかもしれないっていうぐらいですね、今。
おお、
うん、それぐらい今興味がある。
吉宮さん何かあります？他に。
いっぱい積んでるんで、あの買おうか迷って諦めたのが、
うん、
あの完全にキャラゲーなんですけど、
小人図鑑
その下です。
あー、黒子のバスケか。黒子のバスケね、
はい、でもなんかちゃんとは調べてないんですけど、
うんうん、
あのバスケゲームなのにバスケの試合が完全オートっていう噂を聞いて買わなくてよかったかなって
ね、バスケさせてくんないですから
しいです。
ジャンルもシミュレーションって書いてますもんね。
ああ、本当だ。え、じゃあ何、どういうゲームシステムなんですかね、これ。
サカツクみたいな感じじゃないですか、もしかして。
多分あのキャラ同士の会話の部分メインなのと、あとは好きにチーム組めるとかそういうやつなのかなっていう感じで。
はあ、でそのキャラとの掛け合いで楽しむっていう、本当にキャラゲーみたいな感じですかね。
なんか周りもなんかやってる人いないんで、本当にさらっと感想を見たぐらいなんですけど。
でもなんか売れてるんじゃなかったでしたっけ？
なんかアニメ始まってから、あのいわゆる腐女子が大量に湧いたなっていうイメージが。
はいはいはいはい、はい、そう、人気はっていうか評判はいいみたいですよね。
アニメ見てるけど面白いです。
へー、黒子のバスケ。
これもなんか能力系じゃなかったでしたっけ？
そうですね、あのテニプリよりはちょっとマシみたいな。
テニプリよりちょっとマシでもよっぽどのもんですよね。
だってなんかどっからでもスリーポイント決めれちゃうメガネの人とかいました
ね。いますね、
うん、何それ。
でもその人がボール持った瞬間もうシュートしちゃうとパスッと入るんですよ。
手塚ゾーン再来ですな、もう。
まあそんな感じです。どうやって止めるんだよって話です
よ。なるほどね、
うん、
そっか、
うん、生方さんないですか？
まあ、僕はそうですね、まあこのお盆ちょうどまるっきりそのお盆にかぶったランキングなんですよね。8月の13から8月19まで、
はい、
まあ、この間なんで新規のソフトはまあ出てないと、まあ、多分交通その流通関係も止まってたでしょうし、ね、お盆休みでね、
はい、
企業もお休みだったんで新品のソフト出てないんですけど、まあ、何気にねスーパーマリオとかドラゴンクエストとかビッグタイトルはこのお盆前に夏休み商戦で出てるんで、
うん、
まあ、どこまで売れんのかな。特にドラクエなんかはね、なんか本数100万本いかないから失敗じゃないかみたいな人も いるんですけど、考えてみてほしい、
うん、
このゲームはオンラインゲームだ。
まあまあそうっすな。
ってことはどういうことかというと、うん、まあ、たとえ50万人でも毎月50万人から1000円ずつ搾取できるんだ。
そう
っ
すな。
でもなんか会社でやってる人がいるんですけど、
おうおう、
なんかやっぱりちょっと無料期間終わって減ったかもしれないみたいな。
あ、人が
話を、はい、
はあ、はあははあ、なんか今回のドラクエ10年は頑張れるように作ったらしいよあれここは無言になるとこじゃないぜ、マジでみたいな感じになる。
ゼックってことですよね。
ただ今レベルキャップが
50、はい、
でこれから10年続けていくってなったら、
はい、
ね、何年スパンでレベルキャップ解放されていくんだろうなっていう話よね
レベル5000とかなるんじゃないですか
もう桁が違う、ディスガイアみたいな状態になっちゃう日本一ソフトウェアみたいな。
だからその、まあまあね、うん、ドラクエ10のその売上、ここくらい売上目標っていうのが全然わかんないですよね。
そうなんですよね、
うん、
外向けにも多分それ発表してないですね、
うん、
ドラクエに関しては、
うん、まあまあ動向を見守りましょう、う
ん、まあオンラインゲームは基本的にどこでも泥箱状態のはずなんで、
はい、
よほどかそらない限り、
うん、
FF14 みたいなことならない限りはね、
今頑張ってますけど
新しくね、
はい
はい、
はい、じゃあ今週のランキングでございました。
はい、
はい、お便りの回でございます。
はいはい
はい、それでですね、あのお便りがですね、たまりにたまっておりまして、
たまっておる、
はい、ですね、7月の15ないしそこあたり、
1ヶ月以上前
ですね、にからいただいてるメールをですね、今、読ませていただくのはものすごい忍びないんですけれども、
う
ん、
どういうことや、
どういうことですかこれ、
責任者出せよ、
申し訳ございませんでした、
よろしく、よっしゃ茶番終わった
謝罪が早くて有名な生グラジオですからね。
あ、そうですよ、
はい、
潔いですから、
うん、じゃあ藤宮さんお願いいたします。
はい、どうも、てるてるさんからのお便りです。
はい。
生グラジオの皆さん、こんにちは。山形県に住んでます、てるてると言います。最近見始めました。うん、同じ東北県民なので、なんだかとても嬉しい気持ちになります、うん。さて、生グラジオの皆さんはどのくらい積んでいるのでしょうか。教えてください。僕は20本くらいですかね。では、お体に気をつけてこれからも頑張ってください。長文申し訳ありませんでした。それでは。
はい、てるてるさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、山形県、もう本当に、こちらもですね、ものすごくお邪魔させていただいてます。
うん、
結構まめにですね、新庄とか、山形ですね、
山形行ってますね。
実は行っておりますので、
うん、
どこかですれ違ってるんではないかなと。
もうあれですよ、多分 3DS 持ってたらすれ違う可能性結構ありますよね。
あ、そうですね。
僕らとね。
はい。まあ、生グラジオやってますってこう呟いてますんで。
そう、呟いてますんで。
はい。それで、積んでるゲーム。
はいはいはい。
はい。まあ、積みゲーの神、生草さん。どのくらいですか、今。
どれくらいだろうな。
もうわかんないくらいですもんね。さすがだな。
把握をしていないけれども。
はい。
ないけれども、最近はね、買うゲームを控え、 ってるわけでもないか。去年買ったゲームあるでしょう。
はいはい。
あれは一本も崩してないね。
おお。これはまたもうすごいフラグですね。
あの7月の後半ね、Steam のセールあったでしょ。
ああ。あれや、ね、あれはい。まあいいや。
これで。
うん。
セール。あれでね、多分15、6本くらい出る。
ダメでしょ、あの買いっぷりは。
あれはだけどね、しょうがないよ。だってもう3ドルとかだもん。
あの、スチームって、その、フレンドになってる人が何を買ったのかとか、うん、何を持ってるのかっていうのが分かるんですね。
見れるんですよね。
まあ、それを見るとですね、おおよそ見に行ったところのゲームは全部生草さん持ってるみたいなね。
いやいや、それはちょっとあれですよ。ちょっと盛りすぎですけど。
生草坊主はこのゲームを持ってますとか書いてるんですよ。
まあなってます
よ、ね。そう
です。うん。セールのゲームは大抵買ったな。
うん。じゃあ大体、てるてるさんと同じぐらい20本ですか。もっと、
あ、
もっとっすね。生草さんは。
持ってるかもしれないな、うん、その他にもね、Xbox の福袋とか買って、
うん。
そのまま積んでるやつとかいっぱいあるもんね。
うん。あ、これは後でちょっとやるとかって言ってましたもんね。
そう言ってたね。うん、やる、いつやなんだろうかわかんないけど。
藤宮さんも冒頭結構積んできたって話してましたけど。
はい。
あります？かなり。
そうですね。だいぶ前に買ったやつとか合わせちゃうとやっぱ、20本ぐらいとかいっちゃう気が。
え？あれ？藤宮さんもそんなに？
いや、あの、最近買ったわけじゃないんですけど、あの、ちまちまと買い溜めちゃってるやつがあるんで。
いつかやろうってやつね。
はい。
時間空いた時にやろうっつって。まあね、それを人は積みゲーって呼ぶんだけどね。
まあ何を持ってやったかでしょうね。その積みゲーを ね。うん。まあ崩すっていう表現ってのはおかしいかもしれないですけど。エンディングですか？
うん。エンディング見たから、クリアっていう人でもない人もいるでしょうしね、多分ね。
うん。
自分が楽しんだらもうそれで OK っていう人もいるでしょうから。
うん。
グータラ先生は？ちなみに。
ですね、僕は3本かな？
あー、すまないね、君は。
そうですね、もともとゲームもそんなに買ってないですし、3本。そうっすね。エヴァーセブンティーンまだクリアできてないですけど。エヴァーセブンティーンと街とクロスチャンネル。この3本。PSP、
ね、
全部 PSP ですか。
はいはいはいはい。
その3本やれれば。
まず、
はい。
はほぼなし。
そうですね。
なるほどな。
てるてるさんも少しずつでもいいんで、うん、で、あの、ちょこちょこと手を出してみ、見た方がいいんじゃないですかね。
これ早くやらないとさ、
はい、
続編出ちゃうのね。
あ、そうですね。
うん。で、続編もまあもちろん買うじゃないですか。気になってる作品ですから。
うん。
で、続編買うと、ワンからやんのかってなるんですよね。これ危険ですね。
うん。まあそういうこともありますんでね。
そうですね。
はい。もうパパパッとやっちゃいましょう。うん、てるてるさん。はい。もしやったら教えてください。
はいはい。
ありがとうございます。
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 はい、じゃあ続きまして。
たけしさんからのお便りです。お三人方、こんにちは。E3 特集していただきありがとうございました。楽しく聞かせていただきました。
はい、
はい、
あざす。
ありがとうございます。
E3 特集の時はね、正直あんまり覚えてないですね。
おい。
記憶が。
なんてこった君。
多分、眠かったんじゃないかな。
ダメだな。だらけまくりで。あの、ファミ通使って喋った時でしょ？ E3 の特集。
そうです。
覚えてなさいようになった、ちゃんと。
ちょっとね、ポワポワっとしてた。
ポワポワっとしてた？
うん。
僕もその次の週、ポワポワっとしてた。結構俺の謎のセリフカットしてますから。前回のやつね。
たけしさん楽しんでいただければ光栄です、
はいまね、
ありがとうございます、うん、
生グラジオでもいろいろと情報入り次第お伝えしますので、
はい、
ゆるーく聞いていただければと、
うん、
はい思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続きまして、J ちゃんさんから、はい、いただきました、はい。ありがとうございます。で、藤目さんお願いします。
はい。J ちゃんさんから、ゲーマーズポッドキャストという番組の方から、リンクをお願いしますっていうメールが来ていたので、リンク貼らせていただきました。
はいはい
はい。はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、
そうですね、この、そう、はい、配信される頃には僕らの方でもリンクを貼らせていただこうかなと。
そうですね。
はい、思ってます。
はい、ツイッター上でもですね、うん、ちょっと、やりとり僕もさせていただいて、お話ししましたので、ちょっとね、配信のタイミングがだいぶ遅くなってしまって、お便り紹介するのも遅くなっちゃったので、あれなんですが、まあまあまあ、同じゲーム系ということでね、ぜひぜひ聞いていただければと思います。うん、
ゲーマーズポッドキャスト、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、続きまして。いや、本当ありがたいですね、こんなにいただけるなんて。
ああ、本当ですよ。
ぐだじろうさんから。
はい。
はい、いただきました。お願いいたします。
はい。はじめまして。いつも楽しく生グラジオを聞かせてもらっている、初投稿のぐだじろうと申します。さて、来月には、日本三大 RPG の一つ、ドラゴンクエストシリーズの10作品目、ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族オンラインが発売されますが、当然、お三方は、本体と一緒にご購入され、ラジオで報告していただけると信じておりますよ。
なるほど、
ね。なるほどね。
僕ですか、まず Wii が家にないです。再度購入も考えたのですが、そこまでドラクエオンラインをやりたいかと言えば微妙なところです。ネットではオワコンなんて言われている Wii。できれば 3DS で出して欲しかったのが正直な心境。皆さんは今回のドラゴンクエスト10どうお考えでしょうか。それでは頑張ってください。
はい。
はい、ありがとうございます。
当然、お三方は本体と一緒にご購入され、ラジオで報告していただけるんですよね。
買ってないです。
買ってません。
長瀬さん
ですか。
はい。
まず、Wii が家にないです。ただに、ぐだじろうさんの文章と全く一緒、ただん一緒です、ただん
でも、生瀬さんはあったら、もしあったら買ってたと。
買ってた。
うん。
うん、買ってたな。
うん。藤宮さん、もしあったら、どうしました？あっても買ってない感じ？
オンラインが慣れてないんで、多分買わないと思います。
あー、そうか。そこですよね。今回のドラクエって、オンラインですもんね。
うん。
なんか、それを分からずに買った人もいるなんていう中には、いらっしゃるようで、どうやら。
あらあら。
だからね、この、やるまでの敷居がちょっと高くなったってのは確かですよね。
うん、まあ、オフラインも結構あるらしいけどね。
うん。そうなんですよね。オフラインないかと思ったら、意外とあって、しかも楽しいっていう話なんで。
うんうん。
うん、
普通にドラクエはできるっていう話でしたけど。
まあ、
完全パッケージがフルプライスで、しかも月額1000円ですからね。よほどドラクエ好きか、よほど期待してないと買えないですよね。
そうっすな、
うん、
これ中古大丈夫なんですかね。
ああ、どうなんだろうね。
うん。よくわかりませんので、リスナーさんの皆さんで調べてみてはいかがでしょうか。
投げすぎじゃね。ただプレイした感想なんかはね、
うん、
多分聞きたい人いっぱいいると思うんですよ。
あー、聞きたい。聞きたいなー。
それこそ生グラジオ聞いてて、買うまでに至らない人って結構いると思うんですよね。
うん。
特に今、この時期に Wii 本体を買ってっていう人も多分少ないでしょうから。
まあ確かに。
もしプレイされてる方いればですね、プレイの感想なんかは本当に、送っていただきたいなと個人的に思ってるんですよね。
ああ。どんな感じなのかとね、
う
ん、
そうですね、
うん、
例えばオンライン慣れてる人から見てどうなのか、慣れてない人からやってみた感じどうなのか、
うん、
ていうのはね、多分聞きたい人いっぱいいるでしょうから、多分生グラジオを聞いてる方で、あの高校生の方とかね、中学生の方も以前お便りいただいた方でおられたんで、うん、うん、そういう方々もね参考にしてもらえば、大人はね別に金出しゃ買える人たちですから、
はい、
うん、あれなんですけど、 お子様たちはやっぱり少ない小遣いの中やりくりしなきゃいけませんからね、
うん、
うんうん、おいそれと買って、あ、失敗だわ、みたいな感じにはなりませんでしょうから。
うん、確かに。うん、
なんとかね。
はい。
はい、はい。
そうですね、感想聞きたいんで、ぜひね、あの、お便りいただければなと。
はい、はい。
はい、思っております。はい。はい、太一さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。それでは、バトンタッチですか？
はい、そうですな。
はい。じゃあ、沼草さん、お願いいたします。
はい。お名前、通りすがりのリスナーさんよりいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本文。ぐだぐだゲームラジオの絵師百人展の回を聞いて、お二人がどうなったのかを知りたくて聞き始めました。
ありがとうございます。
個人的には G ジェネレーションがぶっちゃけ毎回同じことをやってるだけなんですが好きです。ワールドではアイコンが、全身像になって感動しました。最近は iPhone でタワーディフェンスばかりやっています。おかしな気候ですが、お体にお気をつけくださいということでした。
はい。
ありがとうございます。
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 さあさあさあ、
うん、
ここ最近のね、一番ぶっ飛んだエピソードといえば僕らの京都旅行ですよね。名刺百人展。京都まで行って。
はい、そうですね。
タイヤバースト寸前で。
うん。
あー、5万円の出費ですよ。どうしてくれるんですか、これ。
まあ、どうなったか知りたくてね、聞き始めていただいた、ね、
気になる
人ですよね。それ以降は、うん、まあ、5万円はやっぱり。
あ、もう、やっぱりちゃんと払いましたけ
ど。どうしようもなかったと。
どうしようもなかったんですけどね。ぜひ、あの、何のことだと思う人は、ママグラジオでね、京都絵師百人展に行ってきたよっていう回があります。
はい。
そしてそこにリンクするようにですね、
うん、
僕らが師として崇める、グダグダゲームラジオの方でですね、
はい、
秋田旅行に行ってきましたじゃないや。京都に一緒に行ってきましたということでね。あの、お話ししてくださってますので、そちらも一緒に聞いていただくとですね、
うん、
より一層、あの、面白いかと思いますよ。
なるほど。
さあさあ、そして個人的には G ジェネレーション。
うん。
ガンダムゲームですね。G ジェネ、G ジェネ
な。アイコンが全身像になったってどういうことですかね。
ちゃんとキャラがですね、うん、SD ガンダムのあの、人形みたいな感じでね。はいはい。動くんですよ。だからマップ兵器とか使うと、そのアイコンのキャラがちゃんと動いてね、撃つんですよね。
あ、いいじゃないですか。
ぎっちょんぎっちょん動いて。うん。そうだそうだ。僕もね、GJ ね、ほんと同じことばっかりやってるんですけど、好きでですね、マインシリーズ、まぁ、ちょっと勝てないシリーズも一時期プレステ2の時代ありましたけど、勝てますね。次回もね、通りすがりのリスナーさん、楽しみですよね。今年発売されますから、新作が。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
ほ
う
ほ
う。お、で、最近は iPhone でタワーディフェンスばっかりやってますと。僕ね、正直この生グラジオで特集やりたいぐらいタワーディフェンス好きなんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
やりましょうか？僕ね、個人的にタワーディフェンスダメなんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
なんだろう。
あの、動かさせてくれって思っちゃうんですよね。
あー、なるほど。見てるだけってのがちょっとあれか。
うん。初期のタワーディフェンスって、配置して、ゴーっつって、敵が攻めてきてね、それで、やっつけれるかどうかっていうのを、ただ見守るだけだったんで。
そうです、そうです。
いかんせんね、なんかその、うん、なんかこう、自分のカタルシスがなかったんですよね。
あー、なるほどね。うん、オークマストダイとかね、あっち方面になると、
そう、うん。
自分でね、
そう、あれだったらよかったんですけどね。
なるほどな。
うん。
じゃあちょっとね、いずれあのタワーディフェンス系はやりましょうよ。今週の一本でね、実は、紹介しようかなと思ってた。
あ、ぜひ行きたいですね。
うん、タワーディフェンス系ありましたんで。
うん、
その話も、じゃあ後々は。
はい。
はい、したいと思います。うん、どうも、通りすがりのリスナーさんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続けて、ようさんよりいただきました。
ようさん。
ようさん。
うん。
いやー、ようさんね、なんと、
はい。
絵師100人展の絵はがき。
うん。
お土産希望ですということで。
ありがとうございます。
ただん。ただん。第1回より全部聞いてくださいましたと。
やめて。
生グラジオだけでなく、ワークスラジオさんとか、ゲーム系のポッドキャストは面白いなと思いますと。
うん、
笑えるなと。いやー、ワークスさんはね、ダントツですよ。もう突き抜けてる。
なるほど。
もうね、よっちゃんさんが半端じゃねえ。最近ね、お休みですけどね、よっちゃんさんね。まあ、放送を聞いて、秋田に行ってみたいなと思いましたと。
はい。
ただ、その、ようさんさんは、福岡在住らしいので。
あ、大丈夫ですよ。に
終わりそうっていう話ですからね。
一、うん、日寝ないで来れば大丈夫です。
酷なこと言うな、君は。お便りの抽選に関してはまた名前バトラーでしょうか、他に希望の人がいれば譲ってもいいんですが、ということで。
はい、ありがとうございます。
なるほどね。他の人に譲る。うん、いい心がけだけれども、ヨウさん。お便りの募集したら、あ、お便りだってお土産の募集したら、ヨウさんしか応募してこないんだな。
ということで、ヨウさん確定でございます。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。ライバルなし。
はい。
まあね、生グラジオってこんなもんですよ。
はい。まあこれを、で、聞いていただいたら、もしよろしければ、住所とか、ね、送っていただければと。
そうですね。
はい。
こちらから、メールアドレスいただいてますので、
うん、
そちらにも、僕らの方から、おめでとうございますっていうメールは、この後、日ちょっと改めまして、今日今夜遅いですからね、お送りさせていただきたいと思いますので、
はいはい、
またそちらの方でやり取りしていただければなと思います。もしかしたら配信日にはもう、あれかもね、お渡しできてるかもしれないね。
フラグ立てた、これ。
来た。フラグというか保険ですよね。こういうの上手くなりますよね、やっぱりね。
なるほどね。はい。
それで、ヨウさん、福岡在住ということで、
はい、
僕この間福岡行きましたし。
ああ、そうでしたね。
そうそうそう。飛行機でね、ブンって行きましたんで。
うん。
安いもんすよ。
すぐすぐ、いくらですか？
ね、往復3万かかったかな。
3万
?6万近くかかったかな、往復。片道確か3万ぐらいかかったな。
ああ。でも予算
宿はね。
はい。
僕ん家使えばいいんで。
ああ、そっか。
うん。
いいんでしょうかね、すべて。でも予算お金持ってるから大丈夫でしょ。
ああ、もう、ヨウさんはお金持ってるもんな。
うん。うん、お名前の隣にね、ほら、うん、年収が書いてますんで。
ねえ。
うん。
すごいです。年収47億って書いてますよ。
これ、億だったんですね。
億です、
ね。じゃあ、ヨウさんならすぐ来れますんで、お待ちしております。
ヨウさん、自家用ジェットで来たらいいじゃないの。
そう、一面田んぼなんでね、どこでも置いてもらって構わない。
どこに付着しても大丈夫です。
怪我しない程度には絨毯になるんで。はい。
稲穂がね、ブワーって倒れますから、風で。
まあ、もし来たらですね、はい、お声かけていただければ。
うん、そうですね。
はい。何か、こう、観光の、ね、手助けになれればなと思っております、
うん。そうですね。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、続きまして。
うん。
ジャックさんよりいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はじめまして、ジャックというものです。いつも楽しく聞いています。自分は青森県に住んでまして、生草さんは秋田県にお住まいということで、とても親近感を感じております。
うん、
自分も箱メインで遊んでいますので、よかったらフレンドになって一緒に何か遊べたらなと思います。よかったらお願いします。あと自分も生草さんの、おー、はかなりつぼです。できればもっとやってほしいと思ってた。これからも応援しています。では失礼します。ということでした。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
持ちネタになってますよね、これ。いいなぁ。
もっとやってほしいっておかしいよね、ちょっと、ね。俺、相づちなのにさ。
もっとやってほしいわ、いいです
。おかしいよ。ジャックさん、おかしい。そこはね、おかしいですよ。
いや、いいっすね。
ね。まあ、ジャックさん、青森ということで。
はいはい。
いや、東北の方聞いてくれるの嬉しいですね。
いや、嬉しいですね。
うん。
うん。青森も何度か、僕はお邪魔させていただいたことがありますんで。
はいはいはい。
浅虫水族館だったかな。
ああ、はいはい。
はい。あそこに何回か行ったりとか。
僕もね、お仕事柄ね、
うん、
青森は僕らの宗派のお寺が多いので、
はいはい。
結構その東北のお寺の集まりとかね、青森会場っていうのが多いんですよ。八戸行ったり、弘前行ったりしてますんで、
うん、
もしかしたらね、どこかですれ違ってるかもしれませんし、
うん、
まあ、僕ら東北自動車道もあるんでね、
うん、
行こうと思ったら本当行けるんで、そんな遠くないよと。
はい。
うん。まあ何アピールだったか自分で今言おうと思います
はい、ジャックさん箱メインで遊んでるらしいですよ。
はいはいはい。うん、
フレンドになってちょんまげと。
素晴らしいですね。素晴らしい。
フレンドになって何かやれる。
そうですね。比較的多分お持ちのソフトは僕も持ってると思うんです。
そう、ジャックさんがね、うん、その箱メインで主に何をやってるのか気になりますね。
う
ん、
そうですね、
うん。そのダウンロード系でやってるのか、それとも、まあ、パッケージの FPS とかね。
あ、そうですね。FPS 好きな人多いですからね、箱メインの人ってね。
うん、ね、
うん。
うん。まあ、あの、ね、箱のね、うん、うん。ID、あの、書いてくれてますので。
うん、タグね。
うん。
はい、ということで、
うん、
はい、何かね、その、リスナーさんでも、こんなゲームどうですかとかあったら、お声かけていただきましたらですね、私、長谷さんしますんで。
ほーん。ありがとうございます。
ありがとうございます。鉄板ありがとうございます。ね、またお茶の間ドカーンって言ってますね。ねー。
はい。はい、じゃあお便りは以上で。
はい。
ですかね。はい、皆さんは、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました
。フリートークでございます。
よっ。
まあ、久しぶりの収録なのでですね。
うん、
まあ、なんで収録してなかったのかと。
うんうんうんうん。
まあ、それはいろんな言い訳があると思いますんで。
あるだろうな。
はい。
お前たちはあるだろうな。
はい。そうですね。さすがは致し方ないですよね。こればっかりはしょうがないですよね。
こればっかりはね。
うん、
もう、誰かが許さないって言うと、ね、もう強行して休むしかない。
うん、じゃあまあ、何をしてたのかと。
うん。そうですね、う
ん。はい。そんなお話ができたらなと。思う前にですね。
はい。
ちょっとどうでもいい話していいですか。
ダメです。どうでもいい話をしちゃダメです。
ダメですか。どうでもいい話したいんですけど。
どうでもよくない話だったらいいです。
あ、じゃあね、なんとか繋ぎますよ。あ、
オッケー。
また繋ぐ。
はいはい。
収録しない時にですね。
うん。
まあ、ゲーセン行ったんですよね。
おう。
ある日ゲーセンに行った時に。
はいはい、はい。
なんか景品と交換するじゃないですか。なんかその、ね、メダルとかもらった時に景品と交換できるやつで、
うん、
そのトッポ、あ、トッポじゃない、プッカ。
ああ、プッカ懐かしい。
お菓子のプッカ。
うん。
ありますよね、ね、中にチョコレート入ってるやつ。
はいはい。
あれを交換したんですよ。
うん。
そしたらですね、プッカって昔、開けるのって上からでしたよね。
そうでしたね。コアラのマーチ的な。
そうです、そうです。コアラのマーチとか、ポッキーとかね、横、ペリペリペリってめくって上からバカッと開けるタイプだったじゃないですか。
そうですね。
今違うんですよ。
お
今ね、タケノコの里とか、キノコの山みたいに横から開けるようになってるんですよ。
とても。
ね、言ったでしょ、どうでもいいって。でもね、
ごめん、俺先に突っ込んじゃったけど、まだあるんでしょ、さっき。
え、ないよ。
おい。
え、何にもないよ。
久しぶりの収録なんてブランクありすぎなんですよ、もう。どうでもよさ。
何かね、ちょっと一言言いたかったんですよ、ね。横かよって。これはね、リスナーさんの皆さんにね、いち早くお届けしたいなと思って、この情報
を。俺ね、世にいっぱいいるぐーたらファンもがっかりだよ。
伝えたかったの。
伝えたかったの。
トトン、トン、トトン、トン、つって。
それ言えば許されるか
も、ね、うん、今日のマストアイテムかなと思って使ってるんですけど、そろそろダメですかね。
まあまあ、まあまあまあまあ、まあ。
何やってました？藤宮さんからいきましょうか。
うん、藤宮さんからいきましょうかね。うん、
どうしてたの？
映画に、映画、この前収録してから3本ぐらい見てます。
お、すげえ。
ほら。
え、映画館で？
映画館でです。
何、ポルノ？
今
ごめんごめん、ちょっと
写真の、いや、それはそれで、はいって言われたら、え、なになに、え、嘘、え、なになにってなりますけど。
俺がそわそわして
る。あ、そうです。
あら、何をですか？
最初が、狼子供の雨と雪見て、あとは、仮面ライダーと戦隊のやつと、アベンジャーズを見ました。
いいな、アベンジャーズ。
アベンジャーズ？
ヒーローものばっかりです。
アベンジャーズ？
うん。
アベンジャーズ。
わかんない。アベンジャーズ。
ほら、話してたよ、
僕。アメコミの、なんか、主人公みたいなのがいっぱい集まって。
チャレンジャーズかわかんない。
違う違う。日本よ、これが映画だですよ。
ああ、うん。あれね。
あれ、日本が勝手につけたキャッチコピーらしいですね。
あ、そうなの？あれ。
なんか、向こう、的にはなんか日本に勝手に変なコピーつけられたみたいな、
うん。なるほどな。
日本の広告会社が勝手につけたらしいです。
あ、そのキャッチコピーは見ましたね、いろいろ。
うん。
はあ、はあ、はあ。え、結構見ましたね、3本。
はい。
あら。
どうでした？
多分アベンジャーズもう一回行きます。
お！え？素晴らしいね。それぐらい面白かったってこと？
面白かったっていうのもあるんですけど、
うん、
時間帯の都合で、前回見たのが吹き替え版だったんですね。
ああ、はいはいはいはい。
で、一部の声優さんが声優さんじゃなくて、女優さんとかだったんですよ。その女優さんがびっくりするほど棒読みで、そこがもう気になって気になってみたいな。
なるほど。
あ、じゃあ
字幕版をじゃあ次見るってことね。
はい。
じゃあまあ2回見ても面白い。
そうですね、すっごい面白かったんで。
もうチェックでしょ。
見たいんですよね。
アベンジャーズ。
アベンジャーズ。うん。
一応なんかいろんな作品の続編にはなってるんですけど、これだけ見ても十分面白いと思います。
ほうほうほうほうほう。やっぱ事前にアイアンマンとか見てた方がいいのかね？
そうですね。なんか伏線っぽいの。もうなんかアベンジャーズ作る気だったんだろうなって感じの伏線が結構あったんで。
あ、なるほど。
前の作品に出てきたアイテムがなんか今回の作品のきっかけになってたりとかっていうのが結構あって。
結構藤宮さん、うん、そのアメコミ系は見てるんですか、前から。
ですね。その全部はしっかりは見てないんですけど、
うんうんうん、
やっぱり特撮とかと一緒でヒーローものが基本的に好きなんで、
お
アメコミのも好きです。
これは新たな藤宮さんの一面が、うん、そして僕とぐーたらくんは最も弱いジャンルでしたね、またもね。ありがたいね。
ありがたいですね。
ありがたい。
うん。
アメコミ興味あるんですけど、いかんせん触れる機会が全くなくて。
でも原作読みたいんですけど、なぜ高いんですよね。
ああ、そうなんすか、あれ。
一巻、フルカラーなのと、日本版で翻訳されて、かつ想定がすごい綺麗になっちゃってるからっていうのもあると思うんですけど、単行本1巻買うのに1500円前後かかるんですね。
ああ、高いな。
マジか。
なんで全然手が出なくて。
はあ。
どのくらい出てるんですかね。その例えば X 面だったら、その何巻ぐらいまで。
この間ちょっと私もわかんなくて、調べてもわかんないんで、うん、ツイッターのアメリカのフォロワーさんに聞いてみたんですよ。
ほうほうほう。
そしたら、向こうの人でもわかんないぐらいいっぱい出てるらしくて。で、なんか聞いて、マーベルってもともと、クロスオーバー作品とかを、うん、リメイクとかがすっごい多くて、
うん、
アベンジャーズも、いろんな作品のクロスオーバーにな ってるんですけど、なんかそれ以外にもいっぱいあって、でなんか人気ある作品は何回もリメイクされたりしてるらしいんですね。
ああ、なるほどね。
で、番外編も出たりとかするんで。
はいはいはいはい。
もうどこ、なんか、向こうの人でもどっから読んでいいか分かんないって言ってました。
なるほどな。
なんかその人、私が聞いた人は、私が選ぶならもう、絵見て決めるかな、みたいなこと言ってました。
はあ。それはそれでちょっと難しいですね。じゃあどれからだよって。どれから。
そうなんか僕は性格的にこう、やっぱ初めから読んでいきたいタイプなんで、うん、その初めが定まらない時点で俺読むのやめるかもしれない。
なんか登竜門的なものがあればいいですけどね。
ああ、ここは絶対押さえとけ。
これは絶対押さえとけみたいなのがあれば。
それこそ富谷さんに聞くと一番いいかもね。
ああ、そうか。
富谷さん好きですからね。うん、自分で描いた X-Men の絵が、あ、じゃないわ、アイアンマンの絵が半端じゃなくうまいっていう。うん、俺本物かと思ったもん、最初。その本物の絵も持ってきてるみたいな感じだったもんね。
ちなみに誰が好きです？そのアメコミのヒーロー。
ああ、うんうん、うん、
キャラ。
いいですね、いいですね。あ、じゃあ僕とグータラ君が、うん、勝手なイメージで藤宮さん好きそうなキャラあげましょう。
ね。うん。デッドプール。
ああ、なるほどね。うん。ヒールキャラというか、
はい、
ひねくれたキャラ
とか、ね、ダークヒーローって言ったらいいんですかね、どうなんでしょうわかんないですけど
ねえ、
はい、
なるほどなるほど、
僕も好きなんです、
はね、はい、あ、ウドラ君もデッドプール
好き、僕デッドプール好きなんですね、
なるほどな、
うん、生田さんは、
俺はね、やっぱ藤宮さんからこうなんていうの、やっぱ知的なイメージとこうセンスのいいイメージあるんで、
うん、
やっぱ見た目重視だと思うんですよ、
なるほど、
こうヒーロー像パッっていうね、
うん、
あー、ヒーローといえば
あのあれだ、
あいつですよ。
あの、メガネの人でしょ、繋がってるメガネの人。
あー、なんだっけ、X-Men にいたね。
サイクロプスですか。
サイクロプス。じゃない。
じゃない。俺が言いたいのはその人じゃない。うん、もっとこう、バーンとアメ、なんていうんですか、アメリカのヒーローっていう人がいるじゃないですか。
ハルク？
違う。キャプテンアメリカ。
あ、キャプテンアメリカね。
ダッセーやつ。うん。
キャプテンアメリカね。
キャプテンアメリカ好きですよ。
お、ほら、当たった。
え、でも一番好きじゃないでしょ、
一番好きなのどれかな。
ウルヴァリンもかっこいいですよね。
ああ、そうですね、う
ん。あれはもう爪でダーンって走ってるだけでしょ、あれもう。っつって。格ゲーのイメージしかないんですけどね。
そうそうそう。俺とグータラ君格ゲーからしか分からないからね。
今回のアベンジャーズ出てたんだと、うん、あの、ホークアイとか、ソーとか好きかなと思ったんですけど。
あ、トールね。マイティーソー。
ああ、聞いたことあるな。そう、マイティーソー。
でも、ハルクとかも普通に好きなんで。
ねえ、ほら言ったでしょ、うん、ハルク
って言ったっけか。
言いましたよ、ハルクって。
あれ、デッドプールって言わなかったっけ。
デッドプールは最初に言った。
あ、で、その
次がハルク。デッドプール全然見たことなくて、でも周りにハマってる人がすごい多いんで気になるなとは思ってます。
デッドプールいいっすよ、
うん、キャラがいいですよね、
キャラがすごくいいっすね、うん、まあ格ゲーでしか知りませんけどね。
ああ、そうですか。
キャラもね。
そう、でもデッドプールは確かあの海外では不人気なんですよね。確か
確か今回デッドプール18禁で映画になるんじゃないでしたっけ。
へ
え、初めての R 指定っていうね。
おお、
うん、そうそう、
うん、いいっすな。
あと、積み毛を増やしてました。
あれ、
召喚に勝ったんすか。
いや、増えたっていうか、増やす予定というか。
おお。
弟からゴッドイーター借りたのと、
あら、
うん、
あと、サモンナイトが、配信になるかなんか、
うんうんうん、
で、1と2が安売りされてるっていう話を聞いて、で、フォロワーさんにすごい勧められたんで、とりあえず1買ってみて、
うん、
ただ、あんまりサクサクゲーム進めれる方じゃないんで、なんか、クリアできるんだろうかっていう心配が
早速積む匂いがしちゃったんですよね。
ちょうど今やってるのがスパロボで同じ系統じゃないですか、 なんで両方いっぺんに進めるのちょっと辛いなと思って。
ああそっか、似てるゲームだからね。
はい、
ちなみにスパロボは何やってるの？はい、
スパロボダブル。
おお、はいはい、ダブルね。これとサモンナイト。
はい、あと、サモンナイト買ったついでにジャスティス学園を突然買いました。
ウィッツジャスティス学院ね。
はい。
ジュニアさん。
はい。
積むでしょ。
ジャスティス学園は結構、弟と遊びました。
あ、ほんまに。
はい。
あ、そっか、あれ、格ゲーだもんな。
格ゲーなんで。この間、実家帰った時に弟と遊び倒しました。
あ、いいっすね。兄弟でゲームっていいっすね。ぐーたら先生。
はい、なんでしょう。
ぐーたら先生はどうしてたんですか？
僕もゲームかな。
おお。
多分ウミネコの鳴く頃にもずっとやってた気がしますね。
ああ、そっかそっか、やってた ね、
それ
ね。
うん、確かあれと、まああとその出かける機会多かったんで出かけてたりとか、
うんうんうん、
でもゲームはそうですね、なんかずっとウミネコやってたなと思いますね。
うん、
うん、時期がずれてるかもわかんないですけどね。で、その海猫の鳴く頃にって、まあ、プレイステーション3でやったんですけど、
うん
うん、まあ、1本にエピソード4まで入ってるんですよ。
はいはい、
はい。で、次が5から8と。まあ、全部通すと、まあ、2本分のボリュームすか。2本やらないと全部はわからんと、うん、いうことなんですけど、むちゃくちゃ面白かったっす。はい。ちょっと繰り返しになるかもしれないですけど、竜騎士07さん、シナリオ監修なんですけど、日暮らしの泣く頃で、泣く頃に、の、で有名な人なんですが、その作品はやってないんですけど、まぁ、今回が初だったんですが、むちゃくちゃ面白いです。
テキストアドベンチャーね。
はい。そうですね、それやってたくらいかな。
な、じゃあ本当ずーっと。
そうですね、やっぱり1日2日で終わるようなゲームじゃないかったんで、特に2本もありましたしね。
ああ、そっかそっか、う
ん。あとね、いいエピソードもすごい熱くなるシーンとかもすごいあったんで、それをまあ繰り返し読んだりとか、うん、うん、メモったりとかね、しましたけども。
メモる？
うん。まあ、なんか、うまい言い回しとかあったりすると、ちょっとね、気になったりするんで。
あ、それをメモるわけだ。
そうですね。あ、うまいなと思ったのを結構メモったりとかしちゃいますね。
なかなか君もあれですな。面白いゲームのプレイの仕方。
うん。そうですね。テキストゲーで僕がよくやるのは、まあ、一番やるのはやっぱりわからない漢字。
うん。
わからない漢字が出てきた時とか、
うん、
あとそれをまあどう使うのかと、
うんうん、
あとそれからやっぱり慣用句ですかね、うまい使い方ね。
うん、
例えば鼻持ちならないとかそういうような言い分とか、その
鼻持ちならないってどういう意味なの？
なんかね、こう黙ってらんないとか、こうイライラするというか、
あ、
うん、なんか確かそんな感じだったはずですね。
鼻持ちならん。
そうそうです、そうです。その、なんか怒り的なところですかね。うん。なんかそういうのが気になると、まあ、ちょこちょこっと書いたりはしますかね。
うん。
だから思ったより、プレイスピードは遅いのかもわからんですね。あとやっぱり声優さんのを全部聞くんで。
ああ、そうですもんね、ぐーたらくんね。
はい。僕はその、ボタン押す系でも全部、声優さんの声聞いてから飛ばす派なんで、うん、だから人よりは遅いかもしれないですけど、まあでもね、そのおかげじゃなくてもかなりのボリュームがあったゲームだったんで、
うん、
じっくりね、お盆中は楽しませていただきまして、本当に久しぶりにね、最高に面白いゲームやらせてもらいましたね。
おー、すげえ、そこまで、
うん、
いっちゃいますか。
うん、生草さんは？
僕はまあ、まあ、もちろん仕事もあったんですけど、うん、その合間を縫って何やってたかっていうと、アニメ見てましたね。
おお。
うん。 な、とうとうね、うん、あれに手を出しましたよ、西尾維新作品に。
あ、
化け。
化け物語。
化け物語と、偽物語だったかな。
うん。
うん。
どうでした？
いやー、最初ね、うん、それこそぐーたらくんと、よくレンタルビデオとかに行くとさ、うん、西尾維新の作品の前にいつも泊まるとね、いやー、セリフ回しがなーって話をするじゃん。
そうですね。最初に言っておきますけど、僕はですね、うん、なんかリュックサックを背負ってる女の子のところまでは見たんですよ。
迷いちゃんね。
そうです。なんかその子のエピソードが完結する前に僕は見やめちゃったんですよね。どうしても合わんと。うん、その話をしてたんですよね、生笠さん。
そうなんですよね、うん。で、まあ、面白いって聞いて、僕はそこでやめちゃってますって話も聞いて、俺もその、なんて言うんだろうな、例えば、お店とかに行ったら、その、ちょこっと流してるところもあるわけよ。
うん。
化け物語とか、傷物語の宣伝と称して、うん、映像をちょっとね。それだから見てても、そういうこと、辛坊監督のテイストですよね。
ああ、窓マギとかね、うん、そういうのか。
窓かマギかみたいな、ちょっと特殊な演出が多い。特に、化け物語、傷物語はすごい多いんですよ。
うんうん、
なんかよくわかんないカット挟んだりだとか、うん、特にパロディのカットが多いんですよね、あの作品。
ほう。
昭和のアニメのテイストを出したりだとか、
うーん、
例えば、金魚注意報の、
おー、懐かしいな。
絵で主人公を描いたりだとか。
懐かしいな。っていうのがあるんですよ。ギョピちゃん。
そう、ギョピちゃんね。
藤宮さん大丈夫？ついてこれる？ああ。
ギョピちゃん大丈夫みたいな。
あ、そっか。金魚注意報大丈夫ですか。
で、それが俺はどうしてもダメで。
ああ。
俺、その映像の意味とかがわかんないと、途端に見る気なくなるんですよね。
うん、
これどういう意図で入れたか分かんないっていうのがあると、
うん、
まあ、それをそういうところから探求していく楽しみもあるんでしょうけど、それでダメだったんですけど、うん、あのリュックサック背負った迷
い
の次の話がですね、
は
い、スルガモンキーっていう話に入るんですけど、
うん、
それの声優さんが沢城みゆきさんなんですよね、キャミ
ー。おお、沢城さん。
うん、そこからどっぷりハマりましてね。
マジか。
もう最高でしたよ。
ええ
ー。うん、ただ、
あれ？
いらんエロシーンが多いんですよね。
そうなの。
そうなの。
あれ、なんなんすか、あれ。
あれ、いらなくね？
いらない、いらないですよね。
ねえ。うん、
1話だったか2話だったかね、紫色の髪の長い女の人いるじゃないですか。
うん、戦場ヶ原
さん、ね。そうそう。あの人の家に行って、なんか着替えたりするところあるじゃないですか。
うんうんうん。
あれもね、いらないでしょ。
うん、いらん。
うん。
俺はあそこを逆にさ、うん、そうなんか視聴者に媚びを売ってる感じがして、すげえ嫌なのね。
あ、でも、私原作しか読んでないんですけど、
うんうん。
なんか、原作でも、他のシリーズっていうかよりちょっとそういう成分多いかなって気はしてました。
あ、そうなんですか。
はい。
ちぶさがとかで書くの。
いや、細かいとこまでは覚えてないんですけど。
ほうほうほう。
だったらそういう着替えのシーンとか入ってきたりとかっていうのが、
あ、やっぱそれも売りの一つなのかね、作品の西尾維新。
と、パロディもあの人すっごい多い人なんで。
うんうんうん。
だからそれはアニメでそういうのあったら逆に合ってるのかなっていう気はします。
はぁ、なるほど。
原作重視なんですかね。
原作もちゃんとパロってるのが多かったんだ、じゃあ。
そっけ。
西尾維新がなんかすごいラノベテイストっていうか、
うんうん、
パロディネタがすごい多いんですね。違うシリーズなんですけど、ジョジョネタ突然挟んできたりとか。
はぁ、なるほどね。
はい。
あの人の原作ちょっと読みたいですよね。
いや、あのさ、
はい、
その特に西尾維新の作品 の, そのセリフ回しはすごい独特じゃないですか、
うん、
荒木くんのセリフとかで、はい、でそれに拍車をかけて戦場ヶ原日田さんのセリフ回しがもうダントツで癖あるんですよ。
そうなの、
なんとかだけれどもなんとかだけれどもみたいな。
そうそうそうそうそう。
あ、もうねイライラする、
うん、
イライラする。
あ、じゃあ原作読まない方がいいです。
あ、やっぱり
もうなんかいちいち全部のキャラにすごい濃いキャラ付けする人なんで、
うん、
あの慣れないとすごい辛いです。
うん、で DVD でさ、オーディオコメンタリーがあるのね。本編見終わった後副音声で各キャラがその声優がキャラをちゃんとやりきってオーディオその映像に対してコメントするってのがあるんですけど、それのねヴァルハラコンビ、戦場ヶ原日田さんと沢城みゆきさんがやってるそのカンバル駿河かな、
うん、
が、うん、オーディオコメンタリー当ててるやつがもうびっくりするほど苦痛よ。もうびっくりする。
じゃあなんでそこから面白いが出てきたんですか。
なんですかね、戦場ヶ原日田が、うん、まあ、まさにツンデレなんですよ、教科書通りの、う
ん、
でそれがだんだん出れていくんですよ、作品が回を追うごとに、
うん、
気づいたらね、戦場ヶ原日田を好きになった。
テンプレじゃないですか。
で、セリフ回しも、うん、その回りくどくて説明帳のセリフだったりだとか、うん、荒木くんもですね、うん、説明帳の口調がすごい多いんですけど、うん、その二人がね、くっつくわけでしょ、まず。いい感じになるわけじゃないですか。うん、そのがね、なんか納得できるんですよね、二人とも理屈っぽい二人が、
はあはあ、
くっつくのも、うん、そういうのも相まって、なんかこうそういう説明口調であったりとか言い回しが独特っていうのもキャラ付けとしてちゃんと納得できるようになってくるんですよね。
ああ、微笑ましくなってくるわけですか。
うん、あ、まあお前らはお似合いだよねみたいな。
うん、ああじゃあ なんか説得つか納得させてくれればいいですけどね。
うん、で何よりもやっぱりその出てくる登場キャラクターがそのちゃんとキャラ付けされてて魅力的なのが多いですよね。
うん、
うん、同級生の委員長がいてしょ、あと
あメガネの人ね、
うん、何でもは知らないわよ、知ってることだけっていう名台詞を言う人ね、うん、あの人の話なんかもすげえいいっすよ。すげえいい。
じゃあ、あの後を見た方がいいってことですか。
そうですね。沢城さんの演技はいいっすよ。
まあ、沢城さん大好きですからね。
ああ、うん。
マジか、じゃあそこから先だったのか。
そうですな。
わかりました。
私、なでこちゃん好きでした。
あ、ぶっちゃけな話、俺これを言うとロリコンとか言われるかもしれないから怖くて言えないんですけど、うん、僕はなでこと月日です。
なでこって部屋の隅にいた子
じゃないじゃない。それしのぶちゃんですね。
ああ、じゃあもう分からんキャラだわ。
そう、なでこって花澤香菜さんがこうやっててる人で、
うん、
帽子かぶった女の子ですね。
キャラの容姿が最初に出てくるんじゃなくて、声優さんが最初に出てくるってとこはもう、ああ、だいぶだな。
もう俺、声優にあれですから、完全に毒されてますからね、今ね。
ああ、でもそのキャラは知らないですね。
なでこスネークね、うん。
やっぱ出てないですよね、最初。
まだ出てないですね。やっぱりか。出てくるのは、なでこスネークの話になってからなので、その沢城さんのキャラの後ですね。
うん、その後か。
なでこいいっすよね。
あ、じゃあ何、西尾維新さんって、主にその、セリフとか口調でキャラクターの、なんていうんですか、その、特徴っていうんですかね。キャラ付けしていくタイプなんですかね。
あ、まあ、俺正直、その、化け物語とか、傷物語、偽物語の西尾維新しか知らないので、うん、なんとも言えないんですけど、 ただあの作品に関しては綺麗にそのキャラで話も分けてますね。
うん、あの荒木くんすごい長台詞あったりするじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
あれ小説でだから見たら1ページ丸々セリフになったりするわけですよ。
うわあ無理だ無理だ。
手法としては面白いですよね。はあなるほど。
ラノベと思って読まないと読めないです。あ未勝維新は。
いや、ね、ラノベ自身をねあのちゃんと読んだことないんで、前も言ったかもしれないですけど、いい加減ちょっと手出したいんですよね。未勝維新読むか。
読んじゃうか。
うん、藤宮さん、西尾維新さんの作品って化け物語だけですか？
あのザレ事シリーズと、
うん、
刀語は読んでます。
おすすめは？
おすすめは西尾維新っぽさみたいなのが分かりやすいのがやっぱりそのザレ事シリーズかなって思うんで。
ああ、じゃあそっちからか。
ザレ事シリーズ、
はい。なんだっけな。
ザレ事、ああすげえ、ザレ事って入れるだけでザレ事シリーズで出てくる。アニメ化、アニメ化すんの？
なんかね、全部アニメ化するんじゃないでしたっけ。
そうなんですか。
あれ、なんかそんな話が出てるような気がしたんですけど、気のせいだったかな。
けど化け物語、傷物語もアニメになるやつとならないやつあるんですよね、確かね。
やっぱそうなんですか。
うん、最後のシリーズまだ書いてないやつはアニメにならないっていう話だね。
私化け物語上下しか読んでないんで、傷物語とか全然知らないです。
ああ、そっかそっか。
はい、
傷も偽もじゃあまだ分からずか。
はい、刀語は全部読みました。
刀語ってだってアニメでも結構な数あるよね。
そうですね、なんかあれ1ヶ月に1冊ずつ出すとか言って12冊出したんですよ。
うえー、すげえ。かなり筆早い人だな。
確かに他のシリーズと比べると薄いっちゃ薄いんですけど、1巻が。
ほうほうほうほう。
それでもあの量書いちゃうすごいなと思って。
あ、
ただ刀語と化け物語はあの先輩が研究室にバンって置いてってくれたから読んだだけで、多分自分で買ってまでは読まなかっただろうなっていう気が。
あー、なるほどね。
はい。
あ、ザレ事シリーズじゃなくて物語シリーズの方か。
あ、
うん、なんかこっちはなんか全部アニメ化するなって話が。
はい、
いや、物語はね、最終話まだ書いてないやつはアニメならんって言ってたよ。
あ、そうなんですね。
うん。で、今回、今、テレビでやってるのがちょうどその月日ちゃんっていう妹の話で、その次が今度吸血鬼の話かな。
うん。
忍ちゃんの話になるって話だけど、それが第2シーズンになって、終わるっていう話をインターネットで今日見た。
うん。
うん、
なるほどね。
うん。
本当に合う合わないがすっごいはっきり出る人だと思うんで、ザレ事シリーズも一巻読んでダメだと思ったらすっぱり切っちゃった方がいいと思います。
わかりました。わかりました。
私も面白いとは思うんですけど、あの読後感最悪な感じなんで。
うわ、マジか。
不思議だね。面白いと思うけど、読後感は悪いっていうのはね。
あの、これ言ったら、西尾維新ファンから怒られそうなんですけど、西尾維新の本嫌いです。面白いんで読んじゃうんですけど、
うんうんうん、
もう本当になんか読んだ後、私ぐったりしてるんで。
アニメの方もね、そのエロシーン、お色気シーンがね挟むとね、俺正直ちょっと気がそがれるんですよね。
あと、あのアニメだったらメダカボックスってわかりますか？ジャンプで連載して
る。はいはいはいはい。
あれも西尾維新原作っていうか原案原作？
あ、ちょ
っとよくわかんないんですけど、なんでなんか あの登場人物の名前とか言い回しとかはすごい西尾節が出てるなっていう感じです。
最近のねアニメもそうなんですけど、あの原作者の個性がすごい強いやつが多くてですね、僕もう一つ見てるアニメがあるんですよ、
うんうん、
それが女子楽っていうアニメなんですけどね、
はい、
あの落語やるやつ、
そうそう落語のあれの原作者があれなんですよ、
絶望先生の人でしたっけ、
そうそうそう、クメタなんですよね。
ああ、
僕らで言ったら南国アイスホッケー部ですよ。
はい、はい、
もうね、そう女子楽もあのクメタ節炸裂でですね、あのもうなんですか、キャラがこう妄想の世界に入ってどんどんその発展させていくんですよね、妄想を、
うん、
一つの言葉から。例えばすごいマイナス思考の子がいて、うん、なんかどんどんどんどんマイナスの方向にこう進んでいったりするわけです、妄想が、
うん、
次はこうなって、ああなって、だったらこうなってみたいな。これね、クメタの話、絶望先生もそうなんですけど、話がズバッと終わったりするんですよ、突然。
ほうほうほう。
それは相当的な感じで、すげえあのバーつなぎが下手くそなみたいな、ね、それがね女子楽もすごいんですよ。
はあ。
文脈つながりなくいきなり話ポンと発展したりするんで、いやー、くめた節炸裂だなと思いながら笑いながら見てます。
楽しんでるじゃん。
でもね、女子楽もね、声優さんがね、
ああ、なるほどね、
よくてね、
ほうほう、
後藤弱いさんですよ。
あ、よく聞きますね、強いと弱いがある。
強いさんと弱いさん、あと最近覚えた、それこそ女子楽で覚えたのが、なんだっけ名前、あ、わなさんに怒られる。南條
先生に怒られる。
南條吉野だったっけな。
ああ、南條さん、
うん、南條るのってよ、
うん、うんうんうん、
この子メガネかけてるんですよ、グータラ先生。
なんだと。なんだと。
南條さん、最近の南條さんの画像はないかしら。
なんだと。南條。南條。何？綾野？吉野？愛の
って書いて吉野。
吉野、
うん。けど画像がなんか画像検索のやつは微妙だな。
メガネってやればいいですかね。
そこをピックアップはしてないかもしれんけどね。
あー、惜しい
惜しい、
うん、
これ、ね、ニコニコ動画で動いてる南條さんいるのでぜひ見てほしい。
はい、
いい。あれ引かれちゃったかな。
いやいやいや。
そうそうそう、うん、あとね、これにね、すごい新人さんなのかな、小岩井小鳥さんっていう人が出てるんですよ。
うん。
これかね。
かわいい。
見て。見て、見て、見て、見て。
絶対来るなと思ったんですよ。うん、
この子ね。
はい。小岩井小鳥。
うん。何がすごいかって。藤宮さんごめんなさいね。ものすげえおっぱい大きいの。
あ、そうなんですか。
ね、バスト90ぐらいあるんじゃなかったかな。
なんかこのブログでは全然そんな風に見えないですけど。
でしょ、それがね、そう見えるとこあるんさ。どれやったかな。
何歳この人。
この人まだね、そんなに言ってないはずよ、歳。
あ、ほんとだ。女子楽、なんとかって書いてある。
二十歳、言ってるか言ってないかぐらいだったかな。7月27日の、あれ見てくださいよ。
7月27日？
うん、正解はっていうやつ。
7月。
この人、絵も上手くてですね。
27日。ああ、すごいまめに更新しておるな。
まあ、若干写真詐欺とかもあるんですけどね。
あー、大きそう、これは。
こりゃ大きいっすわ。で、この人いろいろと多彩でですね、音楽の作詞作曲もするし、
うん、
あの、絵も描けるし、
うん。
あと映像作品も確か作ってるんですよね、この人。
へぇ
ー。うーん。すごい、京都の人なんですけど、すごい箱入り娘で、
うん、
確かこの女子楽の収録で、その、声優さんたちと行くまで、ファーストフード店行ったことなかったんじゃなかったかな。そういう人なんですよ。
あ、なんか、キャラとしてはいろいろ面白そうですね。
この人はね。うん、で、これね、あの、ニコニコ動画で、その女子楽の、なんていうんですかね、放送、宣伝の番組が公式で、3つぐらい動画あるんで、
うん、
これをね、私は独断と偏見でブログに貼ろうかと思う。
あ、じゃあお願いします。
俺かい。
いや、貼ろうと思うっていうのは、貼ってください
よ。もう、と。ね、女子楽もぜひぜひ見てください。主題歌、てかエンディング、ももクロですから。ああ、ももクロいいっすよ。
最近押してますもんね。ガンガン押してますもんね。
ガンガン押してるし、ガンガン見てる。DVD とか。あ、もう、40分も話してるわ。
頑張りすぎでしょ。
ああ、もう終わる。
終わる。
終わるけど、ももクロいいっす。
ここでブスッと切るんですか。ももクロいいっすでブスッと切ります
か。ももクロいいっす。うん。みんなも、ね、ももクロ好きな人お便りください、ぜひ。うん。ドラグラジオからね、さらにももクロのものの二つを増やしましょう。
はい、じゃあ以上で。
はい。
お盆の過ごし方でございました。
はい。
いいのかな、こんな
の。いやー、いいじゃないですか。
はい。
まとまってないけど。
エンディングでございます。
世界のももクロナンバーワン。
はい。
世界のももクロナンバーワン。
よし、来た。
はい。
タタンタタンタタンタタン生グジラジオはメールまたはブログにてご意見
何今何つった今
噛んだ噛んじゃいました
もう一回行こうか世界のモモクロ
もういい
もういいか
長い長い長い
はい、
はい、久しぶりの収録でしたけどもいかがでしたお二人どうでした
僕から言っていいですか
どうです、どうでもいいですよ。
どうで
させ
ちょっと面倒くさくなってきてんだろ。
いやいやいや、そんなことない
ですよ。いや、もう俺楽しくてしょうがない。もう正直ね、あと2、3時間喋っても大丈夫だもん。
大丈夫ですね、確かに。
楽しい。
うん。やっぱね、面白いですね、撮ってても。
そうですね。
うん。
なんか
楽しいよ。
藤宮さんとも久しぶりだしさ、もっともっとこう、お話ししたいけども。普通にもう深夜になってますからね今ねぶっちゃけ話ね
いや多分これ収録終わってからもっとでしょ
う、うん、もうお互い力尽きるまでね
そうですそうです今夜は返さないぐらいの
ねああいいこと言いますね
うん
今あれですよ藤井さん順調はです
よし
あかんわっつってい
やなんでなんで関西
ねジュワーです
あかんわは言わないでしょ。
そうかな、
まあ、東北だったらヤンベーですよね。
ヤンベーつ。
ヤンベーつ。
やたらヤンベーつ。
まあまあまあまあ、うん、ね。まあ、久しぶりの収録だったんで、いろいろとね、はっちゃけすぎたところもあるかもしれないですけど。
ある。
ありますかね。
あると思います。収録時間もとりあえずはっちゃけすぎてますから。
ああ、そうか。でここら辺でじゃあ久しぶりに一発、はい、藤宮さんからダスンと締めていただきましょうか、うん、はいよろしくお願いします。
生グラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ、ブログ URL は http://生グラジオ.シーサー.net です。 こちらのメールフォームにてお待ちしております。またツイッターアカウントも取得しています。 ID は生グラジオです。こちらのリプライやダイレクトメッセージでもお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
さよなら。タドンタンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドン